ライフイズ地域の幸せ漢方。さあ時刻は2時22分を回りました。代わっては地域の幸せ漢方。このコーナーは地域道薬局赤澤地域先生をお招きいたしております。地域先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今朝寒かったですね。
寒かったですね。もう本当に冷え込むようになってきました、
ね、でも昼間はやはりまだ30度近くまで行きますよね、はい、こんなに寒暖の差が激しいと体調がなかなかこううまくコントロールできない方も多いんじゃないかと思いますけれども。
そうなんです。今増えているのがめまいの方で本当に皆さん大変なんだなと思います。
そうですか。はい、それやっぱりあの漢方でいうところの水のバランスですか、う
ん、その通りです。水のバランスもそうですし、やっぱり疲れが出てきてるんじゃないかなと思いますね、うん、夏の
夏でもそこまで思った以上には暑くはならなかったですよね、
うん、そうなんですよね。だけどやっぱり冷たいもの飲んだりとか、うん、やっぱ水分の取り方の変化っていうかな、やっぱり体に影響があるんだなと思いました、うん、もう本当来る方来る方みんなめまいがします、めまいがしますっていう形で、はい、でもあとは台風も雨が、うん、台風が来たり雨が降ったりして気圧が低いじゃないですか、でまあ地球上の、まあ、雨が降った時の動物ってどうしてるかっていうとみんなじっとしてるし、うん、休んでますよね。だから人間もねいつもと同じようにねテンション高くなくても雨の日はちょっとゆっくりっていう気持ちでね過ごしていただきながら養生していただければなっていうアドバイスをさせていただきました。
そうなんですね、はい、そっか、地球上のことを考えると、はいはい、まあ、本当にそれこそ宇宙観ですよね。
そうですよね。
それを考えると、うん、じゃあ雨が降ったら、うん、じっとしてればいいんだと。
そうですね、まあ、極端ですけれども成功うどくではないんですけれども、やっぱり生き物なんだから、うん、雨の日はゆっくりっていう気持ちを少し持ったり、うん、あ、いつもちょっとやりすぎてる、うん、こう交感神経を優位にさせすぎてるなっていうことに気づく日っていうねしてもいいかもしれないと思いました。
なるほどね。じゃあ本当に天からいただいた少し休息を取る時間と雨の日は思ってもいいかもしれません、
ね、そうですね。そう思いながら、まあ、もちろん治っていく方がいいんですけれども、うん、早く治すためにもやっぱ休息って必要なんですけれども、うん、休むことにやっぱり罪悪感を感じてほしくないなって私は感じているので
日本人特有ですよね、う
ん、皆さん一生懸命ですもんね、うん、
罪悪感を感じずにいられるような気持ちの持ち方、は
い、そう思って、うん、あのいただければなと思っています。
はい、ありがとうございます、はい、さあそれでは今月のテーマです。
はい、今日はですね、あ、今月は、男性不妊についてちょっとご紹介したいと思います。
まあ、一言で不妊治療とはよく聞きますけれども、はい、まあ、どちらかといえば女性の方が率先して治療されるというのはよく聞きます。
はい、そうです。実際私たちの店頭でも、うん、女性の方がほとんど相談にお見えになるんですね。ところが検査をこう進んでいくと、実は男性側の方の問題というのも見つかってくるのが多いのが最近です。で、WHO の調査によりますと、やはりあの女性のみの、あの原因というのは 40% 近く、はい、それに対して男性のみの、原因が 24% で、男女両方っていうのが 24% なので、あとは原因不明なんですけどね、うん、もうほとんど男性も女性も 50-50 で、うん、あの治療とか原因を探っていかなければならないということになっています。
うん、そうですか、
はい、
まあ、今の時代割とこうご夫婦揃ってあの病院に行かれるという方も多いですが、もう一昔前なかなかそうはいかなかったですよね。
そうなんです、そうなんです、うん、最近はまあ増えたとはいえ、やはり、私たちのご相談でもやっぱり3割ぐらいの人しか一緒にお店に来られませんし、うん、ただ病院の治療に関しては随分あの協力体制が進んできたみたいです。うん、昔はあの仕事が忙しいからとか、自分は問題ないだろうとか、うん、やむとはこう自分に原因が見つかるのが怖いとか検査を躊躇する男性が多かったんですが、あの10人から20人に1人がやっぱり男性の中でも原因を持っていらっしゃいますので、ぜひあの検査も受けていただきたいなと思っています。
そうですね、はい、なかなか男性の方は普通の病院でも
行きたがらないですよね。
そうなんです、やっぱ怖いっていう印象とか、
そうですね、
多いみたいですね。
病院嫌いと言いますかね、はい、
で女性のやっぱりこう体調の悪さっていうのは、生理不順であったり基礎体温表であったり、そういったその目に見えるもの、っていうことが多いので、女性の方から積極的に、もちろん赤ちゃんが欲しいという気持ちは女性の方が強いですので、あの意識は全く違うと思いますけれども、やはり2人で協力しないといけないことですので、男性の方にもお願いしたいなと。
なるほど、ね、
協力をですね。
じゃあ意識の上ではそういう形で、はい、まあ、ぜひ男性の方も率先して、
はい、
協力、また病院に行っていただくということだと思いますが、
は
い、
そうです。
治療の方は随分進んでるんでしょうか。
はい、精子の治療っていうのはなかなか量が少ないとかですね、運動率が悪いっていうのは病院側ではあんまり治療はできないんですね。だから精子を作る機能の問題点っていうのは生活習慣とか、それからあとは体調の悪さですね、例えば下痢体質だったりメタボだったり、そういったことが原因するので、そこら辺はやっぱり漢方とか生活習慣の方がとても効果が現れます。で病院に行っていただかなければいけないのは、やっぱ精子の輸送経路の問題。精子というのはその睾丸でできるんですけれども、それが精管を通って外へ出ていくんですね、その通路が狭くなったり遮断されている場合があります。そういう時にはその精管を通す手術とか、直接ダイレクトに睾丸からですねメスを入れて精子を取るというあの手術があるので、そういったことを受けなければならない方もいらっしゃいます。
ちょっとイメージするだけでも怖そうですね。
それ、はい、
それは病院に行きたがらないと思います。
そうですね、そうですね。まあ、一応そういうシーンとかも私も勉強で見せていただいたんですけれども、そこはまあ体外受精の時に女性の卵を取る時と、それからご主人の、精管から精子を、見つけてくるのと同時タイミングで受精させるんですけれども、そういうとこもどんどん最先端医療は進んでいって、それで体外受精で、まあ、元気な赤ちゃんもたくさん生まれてきています。
あ、そうなんですね。はい、いやでも女性の治療も痛いと聞きますが、
はい、男性の治療も痛いですねと聞きます。であと3番目にやっぱり性不能の問題、今いわゆるその ED の問題ですよね。やっぱりストレス社会とかがありますので、なかなか夫婦生活が持てないという男性も多くいらっしゃいます。でそういった中でやっぱり夫婦仲とかストレスの解消についてはカウンセリングとか、そういったことを話ししながら一緒に頑張っていっているのが中期堂薬局の現状です。
中期堂薬局は子宝相談と看板が掲げられていますので、かなりのご相談もきっとね、されてこられたことだと思いますが、
そうですね、もうご夫婦それぞれのやっぱりいろんな人生の歩み方とか考え方もありますので、それを尊重しながらですね、やっぱりご夫婦でよく話をするっていう時間がなかなか取れないみたいですね。でまあ、私は女性なので、やっぱり女性の立場から、本当はご主人に言いたいけどなかなか言えないっていうことを代弁することもあるんですよね。せっかくその排卵日までに体を体調を整えてきたのに、なかなかご主人がお仕事がお忙しくて、タイミングが取りにくいとかいう話もありますし、あとはやっぱりなんて言うんでしょうかね、タバコの問題も今多いですね。タバコを吸われるとやっぱ着床率が非常に下がってしまうということが言われています。で精子の質が悪いと、せっかく着床して妊娠なさっても流産率が上がってしまうなど、意外に男性が聞くと、そうだったの、だったら早く言ってくれればっていうこともありますし、いや俺は絶対タバコをやめられないんだっていう方もいらっしゃいますし、そのあたりはね、無理は言えないんですけれども、医療従事者としてはやっぱり現状をしっかりお話しさせていただいて、せっかく2人でタイムリミットのあることなので、はい、しっかり情報としてお伝えして、夫婦で話し合っていただければなと思っています。
はい、うちの主人は当時、ヘビースモーカーでしたけれども、無事に出産することができましたので、
よかったです。そうですね、絶対悪いってわけではないですけれども、やっぱり少しでも元気な赤ちゃんが生まれるような条件を整えてあげたいなと思うのが、はい、私たちの仕事なので、
その精子を元気にする っていう質のいい精子ということですが、はいはい、どのようにするとそのようなふうになっていきますでしょうか。
はい、そうですね、やっぱりあの睾丸というところは体から外へ出てますので、まあ、温めてはいけないというのは皆さんよくご存知だと思うんですけれども、まず下着をですねブリーフからトランクスに変えていただいて、風通しのいいようにしていただくのも一つの方法ですし、からあとは血行が良くない、血行が良くない、おかしいですよね、温めてはいけないんですけれども、やはり栄養をしっかり与えていかなければいけないので、適度な運動というものが必要になります。で、運動すると、まあ、筋肉が動きますので、男性の方もあのテストステロン、男性ホルモンが、まあ、上昇しやすくなって、まあ、そういったあの精子を育成する力というのも上がってくると思います。
そして食べ物ですね。
はい、そうですね、食べ物ももちろん冷え性で下痢症の方は体を温めるものが必要ですし、逆にお酒とか、それからすごい暑がりさんの場合は、体を冷やすような、冷やすと言いますか、余分な熱を取るような食事ですね、今からだと、まあ、白菜だとかレタスだとか、そういったこう邪熱を取るような食事をしてもらう、そういうのも大事です。あとは、まあ、あの山芋とかですね、ぬるぬる成分がね、ネバネバ成分は、まあ、男性にいいと言いますけれども、それも大切ですし、まあ、10月からは牡蠣が食べれる時代になり、あの時期になりますけど、亜鉛がしっかり入ったものですね、そういったものを取るといいと思います。
はい、
あ、ただしですね、あのここで皆さんに言いたいのは、その亜鉛だけのサプリメントっていうのを皆さんよく取られるんですね。今はもうサプリでいろんな栄養を取りますけれども、
単品でやりますね。
そうですね、はい、あの単品で何か、例えばあのミネラルを取られると、体の中のその受け皿っていうのが、例えば100個あるうちに、女性でまあ大切な鉄が8割ね、血液を作るで2割が銅で、あとはマグネシウムでっていう、それぞれのやっぱり分量があるんです、適度な。ところが鉄成分だけとか亜鉛だけ飲むと、その100個の受け皿が全て亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛になってしまって、
もともと
の、そうなんです、入りやすいですよね、量が多いと。でも鉄も必要だし、マグネシウムも必要だし、ミネラル、微量ミネラルっていうのはバランスよく入るのが一番いいんですね。だからもし皆さんがサプリメントとか取ろうと思ったら、自然の物体一つがギュッと濃縮されたようなものがいいと思います。ビタミン C だけじゃなくて、あの、まあ、なんて言ったらかな、野菜そのものがギュッとなって、まあ、野菜粒みたいな、で牡蠣の粒とかですね、一物全体が濃縮した形のサプリっていうのがいいと思いますね。
そうですね、
はい、
なんかついつい これを取ると、うん、まあ、例えばあの目にいいとか、まあ、あの疲れがね取れるとかっていう形で、まあ、あのよくね、
はい、
コマーシャルなんかもありますけれども、はい、ご自分のやはりバランスよく取れるものというのが大事ですね。
は
い、
そうです。で、取るのも大事ですけど、今度は排出してしまってる物質があるんです。それが例えば添加物であったりとか、そういったものですよね。で、裏を見て食べ物が乳化剤とか添加物って書いてあるものは良くないです。あ、皆さんにお伝えしたいのは、よくあのカット野菜ってありますよね、あの、まあ、生ゴミが出ないから非常に人気がありますけれども、あの農薬も落ちるぐらい洗ってありますけど、栄養素も全部ないぐらい洗ってありますので、やっぱりこうお野菜は自分でこうちゃんと皮を切って、あの
丸ごと買ってね、
そうですね、はい、その方がいい。今日スーパーで見たんですけれども、しめじまでカットしてありました。
ありますね、
しめじのあのこのあのなんていうの、塊の
石突きの部分ですね、
石突きの部分がない、
ないですね、
私びっくりしました。ま
あ、すごく便利に作られてますよね、今
あんな簡単ですよね、切って落とすだけなのに、ここまでやっぱり今便利に、ゴミ出したくない方が多いんですね。
石突きもついててやっぱり元気に育つわけですよね。
そう思います、やっぱり成長の根っこですよね。もう本当最近スーパーでは驚くシーンがたくさんあるんですけれども、あの野菜たちが本当の形をしていないっていうのが驚きです。
あの昔、はい、それこそ、ま、魚屋さんで、はい、ちょっと前に魚を切り身で売りますよね、はい、だから実際あの丸の一匹の魚を、はい、見たことがない主婦が多いと。だから切り身になってるから原型がどんな形かがわからない、
はい、
っ ていう話を聞いたことあるんですね、
は
い、
そうなんですよ。どんなに公害で背骨が曲がっててもどうなってても切っちゃえばわからないですよ ね。
で切り身になってるもんですから、まあ、使いやすいのは確かにそうですけれども、はい、原型がわからないわけですよね。だからサバがどんな形してるとか、アジがどんな感じとか、サンマはどうとか、まあ、それぞれね、想像もせずとりあえず食べちゃうみたいな。
そうです、そうです。
だからお野菜もだんだんそうなってきてますよね。
本当そうですね。もう
レタスとかちぎってあるものみたいなあとキャベツも千切りのままでキャベツみたいな、
はい、はい、そうですね。野菜食べたくても今雨のせいで高かったですけれども。
高いですね。レタス1個に300円ぐらいしますね。
300円しましたね。もうどう何を食べようかとか思いましたけれども。
そういう時にあるといいのが、はい、青汁とかですよね。
そうですね。青汁もやっぱり利用しながらですね、健康を保っていただきたいんですけれども、やっぱり自然なものを食べるとかいいですね。あと缶コーヒーもあんまり精神には良くないんですね。お砂糖とか添加物が入っているので、やっぱコーヒー好きでしたらやっぱり自分ですぐ豆をね、引いてすぐ新しいのを飲まれるのがいいかなと思います。
はい、いろいろ注意すべき点とかはたくさんありますね。
そうですね。すべてやっぱり元気な、ね、健康な子供が生まれてほしいです。私たちの頃はあれですよ、小学校の時は、ね、学校が2000人とか1500人マンモスって言われてましたよ ね。今どんどん少子化で、うん、
小学校とかでも、はい、空きの部屋がたくさん出てるみたいですね。
だからまた日本がたくさんの子どもたちで、
うん、そうしてもらえないと私たちの老後を誰が支えてくれるんだっていう話になりますもんね。
はい、その通りです。本当に日本人っていい種族だと私はすごく思っているので減るのは寂しいなと思っているので、皆さんが子育てしやすい世の中になってもらいたいし、やっぱり元気な赤ちゃんが生まれてほしいので、ぜひ今からお子さんが欲しいという方はですね、ありか今から望んでいる方はぜひ自分の体をご夫婦でしっかり、作っていただいて、楽しい、ね、子育てをしていただきたいと思っています。
はい、男性不妊の方、はい、今日からまずはパンツはトランクス。
そうですね。で、はい、インスタントコーヒーはやめて、はい、いいコーヒーを飲んでいただきたい。
いいコーヒー何かとお金がかかりそうな感じです。
そうですね。いい体はやっぱりいい食べ物でできていると思ってますので。
本当そうですね、はいはい、そこで例えば、まあ、漢方薬などをプラスアルファするとしたら、
うん、はい、非常にいいかと思います。やっぱりそのなんて言うんでしょうね、ストレス解消にも漢方を使いますし、お腹に力が入らない下痢症の人なんかは漢方を飲むとすぐに結果が出てきますし、何回か検査しているうちにご自分が良くなっているっていうことを体感されると思います。
は
い、
なるほど。ぜひ全ていろいろなものをこう、ね、はい、ご自身でチョイスしながら、
はい、
男性不妊も、改善されて可愛い赤ちゃんが誕生することを夢見ながら、
はい
はい、頑張っていただきたいと思います。はい、今日は男性不妊ということで今月テーマとして、届けてくださいました。
はい、
中期の幸せ漢方は中期堂薬局赤座中期先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。